4面5面介護の新しい入り口が開く。市は先月、介護事業所と市民をつなぐマッチングサービス、スケッターを活用した事業をスタートした。介護未経験者でも対応できる業務をボランティアが担い、介護の仕事に触れるきっかけを作ることで、新たな介護人材の発掘を目指す。市民の力が変える介護の現場。介護というと資格がないと何もできないと思われがちです。でも実は経験がなくてもできることはたくさんあるんです。と話すのは、スケッターを運営する株式会社プラスロボの鈴木良平代表取締役 CEO。 株式会社プラスロボ鈴木良平代表取締役 CEO の写真があります。介護事業所のスタッフが担っている仕事は、皿洗いや掃除、食事の配膳、レクリエーション、話し相手や見守り、事業所の情報発信まで多岐にわたる。日々忙しい介護現場で、自分のちょっとした特技や興味が介護現場で役に立つという。音楽が得意なら歌や楽器の演奏を、写真が好きなら行事の記録写真の撮影を、というように自分のスキルを活かしてほしいと思います。スケッターは手伝いをすると事業所から謝礼が支払われる有償ボランティア。登録者は全国で約1万3000人に上り、10代から80代まで、学生や会社員など顔ぶれは様々だ。登録者の多くはお金のためではなく、誰かの役に立ちたいという思いで参加しているのだという。約7割は介護経験のない人たちが占める。スマートフォンでも自分の好きな時間に応募できて気軽に参加できるのが特徴。施設へ行く前にメッセージ機能でお手伝いの内容を確認できるので、初めてでも安心して利用できる。決まった曜日に必ず行かなければならないという負担感もなく、自分のペースで参加できるのもポイントだ。ボランティアが介護事業所を訪れることで、現場には変化が生まれるという。専門職のスタッフが本来の業務に集中できるようになり、介護サービスの質の向上や職員の負担軽減にもつながっている。時間にゆとりが生まれ、職員が利用者との会話を丁寧に重ねたり、それまで手が回らなかった行事を開いたりできるようになった現場もあるそうだ。
支え合いの輪を未来へ。高齢化率が高まり、市内における介護サービスの需要は増加する見通し。サービスを充実させていくために、より多くの介護の担い手が必要になる状況の中、市はスケッターでの体験をきっかけに介護人材の確保を目指す。ボランティア活動を通して、介護や福祉そのものに関心を持った参加者には、市が実施している認定ヘルパー研修や生活援助従事者研修の受講に向けた支援を行い、資格取得や就労へとつなげていく予定だ。今年7月、スケッターの導入を翌月に控え、活用を希望する市内の介護事業所が集った。事業所ごとに抱える課題や、スケッターの活用方法についての意見交換の場だ。風呂掃除と食事の準備が重なると、食事の開始時間が遅れてしまう、など、人手不足によって生じる悩みが目立つ一方、ボランティアに手伝ってもらえば解決できることもあるという声も。新たな取り組みに事業者からの期待も高まりつつある。ちょっとした手伝いから始まる関わりは、 介護の仕事への入り口に、鈴木 CEO は、まずは気軽にスケッターに参加して介護の仕事を知ってほしいです、と力を込める。スケッターに参加する一人一人が、地域と介護の未来をつなぐ架け橋となるだろう。はがき台の写真があり、施設の利用者と折り紙で交流、ちょっとした特技が世代を超えたつながりを生む、とコメントがあります。写真終わり。スケッターの仕組みの図があります。右側に介護事業所があり、左向きの2本の矢印にそれぞれボランティア募集、ボランティアに依頼した場合謝礼と書かれています。左側に主婦、主婦、先の婦は婦人の婦、後の婦は夫、元介護職従事者、フリーランス隙間ワーカー、学生、若者、介護職希望者、アクティブシニアなどのボランティア希望者がおり、右向きの矢印に登録と書かれています。その中央にマッチングと書かれています。図終わり。登録から活動までの流れ。1、会員登録。スマートフォンやパソコンで登録。2、希望の活動を探す。活動したい日や時間、内容を入力。3、マッチング、連絡。介護事業所から承認通知が届く。4、活動スタート。無理のない範囲で活動に参加。できることが介護の力に。スケッター参加者と利用者の交流。自分もいずれ介護を受ける身になる日が来るので、少しでも役に立てればと思い参加しました。大学院で学んでいる福祉や健康の知識を活かしながら、施設利用者さんと触れ合うことができました。気軽に参加でき、将来にも役立つ経験を積めることや、人のためになる喜びが、今後もボランティアに参加するモチベーションになると思います。スケッター参加者、吉川聡さん。手伝いが一人いるだけで、その間に利用者の送迎に出るなど、活動に幅が出ます。スケッター参加者には、それぞれの得意分野や個性を生かして活動し、介護や施設の魅力を体感してほしいですね。受け入れ事業所管理者、青木慎吾さん。4枚の写真があり、それぞれに、1、レクリエーションの風船バレーで一緒に体を動かす。2. ボードゲームの相手をしながら話し相手にも。3. お菓子を配膳。学生との交流で利用者も自然と笑顔に。4. 敷地内の園芸の手入れなど手伝いの種類は様々。とコメントがあります。写真終わり。
募集中、スケッター新規会員登録。隙間時間に介護の担い手になりませんか？ボランティア登録。対象、市内在住、在勤の方。スケッター受け入れ事業所。一体的支援モデル事業。実施期間中は利用料が無料。なお、有償ボランティアへの謝礼は各事業所で負担。時、令和9年1月まで。対象、市内の介護事業所。 申し込み、次の二次元コードからマッチングサービス、スケッター登録フォームへ。スケッターウェブサイトへリンクする二次元コードがあります。問い合わせ、高齢介護課、電話866583。就労をサポートする研修。経験を生かしてステップアップ。介護の現場に触れ、もっと介護について知りたい、深く関わりたい方を対象に、専門的な知識と技術を身につけられる研修を実施しています。募集中、認定ヘルパー研修。要支援1、2の方や、総合事業対象者の方へ向けた、掃除や買い物などの生活支援について学べます。受講終了後は、市内の訪問介護事業所で、市の認定ヘルパーとして働くことができます。時、9月10日木曜、16日水曜の全2回、午後1時から5時、ところ、南ヶ丘公民館、定員25人、申し込み先着順。生活援助従事者研修。介護福祉の基礎知識から生活支援の具体的な技術まで深く学ぶ59時間の研修。終了すると介護職員初任者研修を受講する際にカリキュラムの一部が免除されます。問い合わせ、高齢介護課、電話、827394。有識者に聞く、秦野の高齢者支援のこれから。介護の担い手となるまでの一体的支援事業検討懇話会。メガフミコ座長。プロフィール。神奈川大学、白梅学園大学、東海大学、非常勤講師。専門は地域福祉論、ボランティア論、公共哲学、各地のボランティアコーディネーター研修やボランティアリーダー研修の講師を務める。メガフミコ座長の顔写真があります。介護業界の人材不足が進む中、高齢者の暮らしを専門職だけで支えることには、限界があります。市民一人一人のできることを地域の力として生かす仕組みが、これからの高齢者支援には不可欠です。秦野市ではすでに市民による多様なボランティア活動が展開されています。新たに始まったスケッターは、自治会や NPO 法人がボランティアを担うのでなく、様々な世代の方が個人でも気軽に参加できる形に整えた取り組みです。他市の先行事例では、介護現場を実際に経験することで、これまで接点のなかった若い世代が介護事業所を知り、新しいつながりも生まれています。活動を通じて、事業所のスタッフや利用者と接することで、必要とされているという実感が湧き、それが継続的な参加とその次の就労につながる可能性があります。こうした市民の主体的な関わりが、秦野の高齢者支援を持続可能なものにしていくのではないでしょうか。